こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。さて、省エネや節電への関心がこれからね、はい、どんどん高まっていくかと思うんですけれども、
そうですね、
ちょうど6月の9日に環境市民では、その省エネ節電への関心をもっと高めていただいて、もっとどんなやり方があるのか考えてみようということで、夏の京町屋で古の知恵を科学の目で見るというような催しをしました。
はい、
そこでですね、京都府立大学大学院の松原先生に電力に頼らないその量の取り方と効果についてお話を伺ってたんですが、今回は2週にわたってその松原先生にインタビューしてまいりましたので、はい、それを後ほどお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。先ほどご紹介した通り、夏の京町屋で古の知恵を科学の目で見る、電力に頼らない量の取り方とその効果という野の塾というね、環境市民の催しを6月9日に行いました。はい、そこで京都府立大学大学院教授の松原直樹先生にお話を聞いたんですが、松原先生のご研究は、
はい、人間の心と体にとって望ましい住環境デザインのあり方について研究されているんです。
はい、そこでお話をいろいろと伺っています。お聞きください。
早速お話を伺いたいんですが、先生は今までに、音や熱あるいは光のその総合的な評価をされてきたんだというふうに伺ったんですが、まずはその今までなさってきた研究というのがどういったものなのかというところから教えていただけますか。
はい、博士論文の時のテーマっていうのはそういう音熱光のまあ総合的な評価、総合的な不快さっていうような言葉を使ってたんですが、そういうことをやっていました。ですから音熱だけの不快とか視覚だけの不快っていうのはなくて、トータルですね。でそれが86年ぐらいにまとまるんですけども、それからしばらくはあまりちょっと実験研究がちょっと離れていたんですけども、95年ぐらいから例えば暖色寒色といったものが温熱的不快さにどう影響を与えるかですとか、あるいは風鈴の音ですとか虫の声とか、そういったこちらの環境音って言ってますけども、そういったものがと例えば色彩とかが複合的にどう影響を与えるかとかいったようなことを実験的には続けてきました。
つまり暖色寒色って色で言うとね、その文字のごとく暖かい色と書くようなその赤みのある色、オレンジ系の色とかっていうことが本当に見て、その気分的に暖かくなってるだけじゃなくって、その効果がさらに高まっているかどうかっていうようなことなわけですかね。
で実際そういうこと自体はもう随分前海外とかでもいろいろ実験されてたんですけども、我々はその少しやや暑くて不快とかそういう時に、要するに特に暑くも寒くない時はそれほど効果がないだろうけれども、やや暑い時とかに効果があるんじゃないかというような考え方でやってきて、そういうことが割と確かめられたかなというふうに思ってます。
暑い時に例えば寒色系の部屋に入るとその少し涼しさが、より効果的になるんじゃないかという、
はい、
そうですか。それ色はよく分かりましたけれども、音もですか。
これももうそれ当時いた院生とかがそういうことをやってみたいということで始めたんですけども、
音でいうとどういう音になるんですかね。
例えばその風鈴の音ですとか、川とかのせせらぎとか海の波の音ですとか虫の声とか、そういったようなものをやってきています。
そういう私たちがよく言う五感 で感じられる全てのものがこう合わさった時にどういうふうな感覚を捉えることができるかと、
まあ、要するになんかこう心地よいとか気分が良くなるようなものがそういうなんかというか総合的な快適さを高めるとか、あるいはなんか本質的な不快さを緩和するとか、
うん、
まあ、そういうことがないかなっていうのが元々の問題意識でした、
うん、ということは先生はつまりその、一つ一つの単体で捉えるのではなく、全部合わせて考えられたということなんですかね。考えたらどうかというふうに研究されたということなんですか。
ええ、そうです。まあ、通常であればそのやっぱり熱なら熱、視覚なら視覚っていうことをより細かくしていくのが一つの研究の発展なんですけども、まあ、私としてはもう少し荒っぽくてもこうそういうものをまとめてやっていくっていう研究も大事じゃないかと思って、そういう方向でやってきました。
それが私たちの住まいと、まあ、どう関わってきてどんな効果があるかっていうところに次はなってくると思うんですが、実際に何か実験的なことをされて住んでいる方たちのなんかこう効果みたいなのは分かったりしたんですかね。
ですか、それ実験結果という意味でよろしいですか。
はい、はい、まず、はい、
まあ、実験的には例えばその、まあ、暖色寒色の実験というのは、まあ、実際にこうカーテンの生地を使ったりしたんですけども、やはり暖色のオレンジのカーテンの方がブルーのカーテンよりもその、暖かさの感覚が高まるとか、そういうようなことは結果が出ています。
出ている、はい。そして今回私たち先生にぜひ聞いてみたいと思ったことが、それ、京都の、まあ、町屋にお住まいの方たちにその町屋の住まい方を通して、まあ、いろいろヒアリングをされたということだったので、その、まあ、ヒアリングの、結果と、まあ、先生のご研究がこうどのような形で結びついたのかなっていうところをお聞きしたいなと思ったんですが、
まあ、当初結びつけようと思ったかどうかは別ですけども、我々は実験的にやってたようなことを実際に町屋に限らずですけども居住者の方々が感じられるかなということをお聞きしてみますと、やはりこう例えばもう暑いとか寒いっていうのはある程度はもうやむを得ないというか、高断熱高気密住宅でありませんから、でそういう中で例えば季節感が感じられるから良いとか、その虫の声が聞こえて良いとか、あるいはこう例えばこう季節が動くとこう窓から入ってくる光の位置がちょっとずつ変わっていくんですね。でそれが動いていくのがこういいとか心地よく楽しいとか、そういうような話とか、あるいはこう建具を通して向こうが透けて見えるのが涼しい感じるとか、もう我々が実験で言ってたようなことと、まあ、非常に似たようなことをいろいろお聞きすることができました。
どれぐらい の人数の方というか数をお聞きになったんですか。
町屋の方はもう6件っていう限られた方です。
しかしそういうふうなもう回答が返ってきた、わずか6件の方たちに聞いただけで返ってきたってことですよね。
まあ、私もちょっと思ってた以上にこうすごくこうどうですか、こうなんかそういう五感で感じることに対する思い入れのようなものがこちらが思ってる以上にすごく強い方が多いなっていうのは思いましたね。まあ、これはこの、まあ、町屋以外での聞き取りとかでもやっぱり似たようなことはあるんですけれども。
そうですか。はい、また先生には来週も引き続きですね、実際にこういろんな複合的に、聴覚であるとか視覚であるとかそういうところが合わさった時どんな効果が出たのか具体的に少しお話を伺っていきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
つまり松原先生は、まあ、暑い寒い、ちょっと不快だなと思った時に、その直接的な温度変化であるとか、なんか、そういうものではなくって、その周りの環境ですね。目に見えるものとか、聞こえる音とかが加わることによって、人の感覚、感じ方っていうのが、どんな風に変わるかっていうのを研究されてたということでね、非常に面白いお話を聞くことができました。来週もね、引き続き聞いておりますので、ご期待ください。 ではここで一曲ですね。
はい。はい、ルーク・ジョーダンで Everything Happens to Me です。ではここで環境市民からのお知らせです。昨年3月の原発事故以来、原発についてもっと知りたいけども難しくてよくわからないという方が多いのではないでしょうか。
はい。
そこで環境市民では原発告発のドキュメンタリー映画バベルの塔の上映会を開催します。日時は6月30日土曜日午後2時から5時まで。場所は人町交流館京都です。参加費は6月22日までにお申し込みいただくと大人800円、学生500円です。当日のお申し込みは大人が1000円、学生が800円です。上映会の後には講演会があります。京都の有機農家であり反原発運動全国連絡会世話人の佐伯正和さんと、これまで京都の脱原発パレードをリードされてきた方であり NGO いい未来構想の代表の長谷川ういっこさんからお話を伺います。なお終了後には交流会も予定しており、参加費は3000円です。お申し込みお問い合わせは環境市民までお願いします。電話075-211-3521 までお願いします。以上、行事情報でした。
はい、今日は京都府立大学教授の松原直樹先生にお話を伺いました。インタビューした場所がですね、実は、釜山町の町家、町家ですね、町家で、やりまして、ちょっと周りで工事をされてた加減でいろんな音が入ってたかと思うんですけれど、ご容赦いただければというふうに思います。この、町家もですね、とても素敵に、再生をされたお家ということでね、いい気持ちにさせていただきました。ということでお送りしましたのは下村静子と
奥田ひとみでした。
では今日はこの辺でさよなら。
さよなら。